2016年の出来事ですが、ある男がワシントン DC のピザ屋に押し入り、銃で乱射する事件がありました。その男と多くの人は一緒になって、そのピザ屋は見せかけで、実は児童への性的虐待を商売にしていると信じていたのでした。ところが、その情報源は間違っていました。そしてその情報源はフェイクでしたが、結果は実際に起こってしまいました。警察は男を危険な銃による暴力として逮捕し、感謝のことに怪我人も死者も出なかったのです。私たちは人と会話をしたり、何かについての記録を読んだりするとき、あるいは何か記事を読んだときに、誰を信じたらいいのか、また何を信じたらいいのかが分からなくなるような時代を生きていますね。もし私たちが今学んでいるこの黙示録の中で、神の子羊として知られるイエス・キリストに従うのなら、完全な真実を手に入れるでしょう。イエスを基準にしてすべての物事は図られるのですね。さて、12章では、竜として象徴されているサタンが、イエスの誕生時にイエスを貪り食おうとしているという物語を語っていますが、失敗します。天国においてすべてのものがイエスを祝います。イエスは十字架の犠牲によってサタンに勝利しておられるのです。サタンとそれに従う者は天国から追放されて地上に投げ落とされ、今サタンは地上で神に従うすべての者たちに戦いを挑んでいるのです。今日は13章を読みました。この章では、サタンである竜が、二つの異なる獣に世界を欺く力を与えますね。その結果、多くの人が竜と最初の獣を崇拝します。竜と二匹の獣は、神、イエス・キリスト、聖なる三位一体、The good news, 良き知らせに対抗する悪の三位一体、The fake news, 嘘の知らせを表しています。今日の章に出てくるいくつかの象徴を見ていきましょう。はじめに、獣は海から登ってきます。ある人たちはこの獣を一人の反キリスト者を象徴していると信じています。反キリスト者とは、イエス・キリストに逆らって働く人を意味しているのですが、この海からの最初の獣はおそらく一人以上の人を表しています。ヨハネはその手紙の中で、多くの異なる反キリストがいると書いています。第一ヨハネの手紙2章18節にはこう書いてあります。あなた方が反キリストの来ることを聞いていただいた通り、今や多くの反キリストが現れています。海からの獣とは、海を伝ってイスラエルにアクセスできるローマ帝国を簡単にイメージすることができたでしょう。実際、ここでの意味にはおそらくローマが含まれていましたが、ローマだけでなく、キリストに反対して、キリスト教徒を迫害するすべての政治指導者も含まれていました。獣の七つの頭は、それを邪悪な竜の七つの頭と一緒になって働き、十本の角は偉大な力を表しています。冠が頭にではなく、角にあるのは 興味深いですね。これは獣の支配力が頭で表される論理的思考によるのではなく、角で表される強引な力にあることを意味する可能性があります。獣の頭には神を汚す名前があって、それが意味することは嘘の言葉や行動を通して神を誹謗中傷することを表しています。それはローマ皇帝がしばしば神と呼ばれたという事実を象徴するかもしれません。ローマのコインには皇帝自らのイメージが刻まれ、神の肩書きさえ持っていました。二節にある動物のイメージはダニエル書から引用しています。ここでは、それらはイスラエル人に死と破壊をもたらした強力な帝国を表しています。ここで獣の力の源がサタンからのものであったように、イエス・キリストの力は神から来たことに注目する必要があります。そして獣に致命傷があって、それでも回復したのと同じように、イエス・キリストは十字架の処刑で致命傷を負ったのに回復しました。これらの類似点には、獣が偽キリストをどのように表しているかが示されています。ただし、大きな違いは、獣の寿命が42ヶ月と短いことです。前にも黙示録でこれと同じ数が見られましたね。3年半と言われることもありますが、大切なポイントは限られた時間、期間限定であるということです。やがて獣には審判が下されるでしょう。そしてそれは過ぎ去ります。イエスは十字架で死んで蘇られ、そしてずっと主であり続けられますね。4節。竜と獣の驚くべき力に人々は驚いて、誰がこの獣に比べられるだろうか、誰がこれと戦うことができるだろうかと言って崇拝します。崇拝している対象は獣の戦力ですね。獣は地球のすべての住民に対して権威を持っています。けれども、8節を見ますと、ほふられた子羊のうちの書に名前がある人々に対しては権威を持っていません。イエス・キリストは十字架での犠牲的な死を通してサタンを征服しました。今日の箇所では、獣には世界のすべての住民を征服する力が与えられていると書かれていますが、キリストに従う者は死を超えて最終的な勝利を収めています。9節には警告があります。耳のある者は聞きなさい。この言葉は黙示録の初めの部分で聞きましたね。七つの教会への手紙には、迫害の中でキリストに忠実であるようにと励ましていました。ここで新改訳では、剣で殺す者は自分も剣で殺さなければならないという非暴力的な忍耐への励ましです。これは獣の身体的暴力とは全く対照的です。それに続く11節。海からではなく、今度は地上から立ち上がる第二の獣について読みました。自らの獣は政治的な権力を表し、 その地上からの獣は宗教的権威とサタン党の支配を表しています。最初の獣のように、この獣もキリストのようなふりをしています。子羊のような2本の角がありますが、それは神の子羊であるキリストのやり方とは逆の働きをします。キリストのように、それは驚くべき印をこう実行しますね。ですが、これらは天から火をもたらし、そして獣は崇拝しない人々を殺すなど、もっと恐ろしいようです。これとは対照的に、キリストは神の愛、癒し、許しの力を示すために印を行いました。獣は惑わしを持って話しかけ、人々に最初の獣のイメージを作らせて崇拝するように命じます。これは私たちが礼拝するために偶像を作らないという神の戒めの一つを破ることですね。この獣だけを崇拝するようにさせられています。最後に、獣の刻印666にたどり着きます。これについて考えられる意味の一つは、ネロ・シーザーという特に残酷なその皇帝、ローマ皇帝のコードネームである可能性があるということです。彼は母親を殺害しました。本当に残酷な人でした。ネロ・シーザーのヘブルも、あの、そうですね、そのヘブル語とギリシャ文字とでは対応する番号のリストがありました。ネロ・シーザーのヘブル文字の数を合計すると、合計が666になります。666のもう一つの意味は、人類が神を表す数字である7に達していないことを表している可能性があります。数字の7は完全であるとみなされ、しばしば神と関係があります。ここで666は、竜と二つの獣の邪悪な三位一体が、神、イエス、聖霊の聖なる三位一体に匹敵することにはほど遠いという事実を表すことができます。竜と獣の惑わしは、今日の私たちの世界で起こっていることの象徴です。竜と獣は偽預言者を表しています。それは宇宙規模での大規模な欺きです。世界には多くの欺きや惑わしがあることを知っていますが、何が真実で何がそうでないかを私たちはどうやって理解するのでしょうか。私たちは絶えずイエス・キリストに戻ってくる必要がありますね。ヨハネによる福音書14章6節でイエスはこう言われます。私は道であり、真実であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父、神の身元に行くことはできません。イエスは真理を教え、それを生き抜かれました。また、マタイの福音書7章で、本物と偽預言者をどのように理解するかについて、いくつかの考えを述べています。15節から読みます。皆さん、スクリーンで見てください。偽預言者たちに用心しなさい。彼らは羊の衣を着て、あなた方のところに来るが、 内側は貪欲な狼です。あなた方は彼らを実によって見分けることになります。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるでしょうか。良い木はみんな良い実を結び、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また、悪い木が良い実を結ぶこともできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は彼らを実によって見分けることになるのです。また、ガラティア人への手紙5章22節には、御霊の実が挙げられています。他の人の言葉や行動にこれらの実が見られれば、イエス・キリストの真理を反映しているので安心できます。御霊の実は、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性です。私たちはこれらのことを世の中のどこで見るでしょうか。私はオンラインでいろんな説教者のメッセージを見たり、聞いたり、読んだりしましたが、彼らの言うことにほとんどの部分で同意していることに気づきました。ですが、一方で私が同意しないこともよくあります。また何人かの説教者の人生を見ると、彼らはイエスの人生を反映していないように思われることにも気づきました。イエスがプライベートジェットで飛び回ったり、高級ホテルに定期的に滞在したりすることは想像できません。YouTube や Netflix で見たドキュメンタリー、アメリカン・ゴスポーは、イエス・キリストの良い知らせの真理を歪めたクリスチャン指導者がどれだけ多いかを説明する優れた作品です。私たちは惑わされないように、受け取ったすべての情報を注意深くチェックする必要があります。どんな出どころから情報を取得していますか？目撃者がいることは最も信頼できる情報源ですね。ですから、イエスの弟子たちの書物は、私たちがイエスの物語について学ぶための最善の情報源です。同じ情報の出どころも複数あります。聖書にいくつかの部分は、古代の写本の何百ものコピーに基づいています。誰かから何かを聞いた、友人から何かを聞いた場合、あるいは誰かから何かを聞いた場合など、元の情報が正しくなかった場合はどうなりますか？仮説を確認してテストする必要があります。何かについて読むとき、私たちは自分自身でも考える必要があります。それは私に何かを納得させようとしているでしょうか？それを聞いた人は評判の良い人でしょうか？イエスの話に弟子たちが時々にしてかなり無知で愚かに見えることさえあるのは興味深いことですね。弟子たちが自分たちで物語を作り上げていたとしたら、彼らは自分たちについてもっとよく述べたことでしょう。その代わりに弟子たちの理解が欠けていたとする正直さは、話の正当性を証しするものとなりました。獣は人々の崇拝を望みました。 私たちが情報を聞いたり読んだりするとき、その人や作家は真実を語るよりも人気を得ることに興味を持っているように見えますか？その人は個人的な利益に興味を持っているようですか？多くの人は良い関係を持つことよりもお金に興味があるようですね。話す人の私生活は彼らの言っていることを反映していますか？その人が説教者である場合、その人は人々を神に近づけますか？それとも教えは人々を神から引き離していますか？私たちには聞いて自問してみる必要と責任がありますね。イエスの時代以前は、異端という言葉は否定的な言葉ではありませんでした。もともとのギリシャ語は、to choose、選ぶという意味でした。異端とは、その人自身の物事の理解を意味しました。ですが、イエスには絶対的な真理がありますね。イエスは道であり、真理であり、そして命です。さて、異端とは、イエスに示されている神の絶対的な真理を受け入れるのではなく、信じたいと思うものを選ぶ人々を意味します。すべてのクリスチャンと説教者は時々異端的でもあります。誰も完璧ではありません。私たちは間違いを犯します。私はすべてについてとても強くはっきりとしていて、質問する余地を与えないように見える説教者を疑っています。特に私が全く同意しないことを強く言っているときには、イライラしますね。もちろん私が言うことは時々間違っている可能性があると分かっていますが、完全に間違っているわけではないと信じています。そして私は不完全な人間に過ぎませんが、神が私の言葉を聞いた人々を正しい理解に導かれると信じています。すべてのクリスチャンは弟子であるという態度を持つべきだと信じています。つまり、私たち一人一人がもっと学ぶ必要があるということですね。私たちがすでに知っていると思うものでさえ、学び、成長するにつれて、時々変化していく必要があります。ですから、私たちの基準は、偉大な人や好きな説教者ではなく、イエスにある必要があります。複数の情報源に頼ることで、より信頼性の高い方法で選択ができるようになります。私たちの世界にはたくさんの惑わしがあります。キリストと子羊の道に目を留めてくださいますように。第二歴代志20章15節の言葉で終わりたいと思います。よく聞いてください。主はあなた方にこう言われます。この大軍のゆえに恐れてはならない。おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく、神の戦いである。祈りましょう。Let's pray. 主なる神様、あなたはすべての力であり、愛なるお方です。あなたはすべてを支配され、悪の力から守ってくださることを感謝します。私たちはあまりにもたくさんの惑わしに囲まれて、圧倒されてしまう気持ちになる時があります。 あなたに信頼すること、そして御子イエス・キリストの歩まれた道に従うことを教えてください。キリストの道を求めて歩むとき、暗闇の力を恐れることはありません。感謝します。あなたの御霊の実が私たちのうちに成長しますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。